履歴書を作成するときの30の注意点。その1。履歴書を作成するとき最初に埋める項目とは。履歴書を作成するとき最初に埋める項目は何でしょうか。名前でしょうか。日付でしょうか。連絡先でしょうか。いいえ、どれも違います。最初に埋めるべきは印鑑です。履歴書なんてどこから始めても同じではないかと思いますが、そうとは限りません。印鑑の見栄えは押した後でないとわかりません。強く押しすぎると文字が潰れ見栄えが悪くなります。弱く押せば文字が擦り切れて中途半端な状態になります。やり直すつもりでもう一度押せば印鑑の跡が二重になり見苦しくなるでしょう。押印が枠からずれることもあれば上下を逆に押してしまうこともあるかもしれません。押すだけの印鑑ですが、わずかな手違いで見栄えが大きく変わりやすい特徴があります。履歴書をすべて書き終わった後、最後の印鑑でミスをすると最初からやり直しになります。精神的にもかなり落ち込むでしょう。だからこそ最初に押します。もっとも厄介な印鑑を最初に終わらせておけば安心です。もしミスをしてもやり直しの手間を最小限に抑えられます。複数枚の履歴書を書くなら最初にまとめて判を押しておくといいでしょう。最初に印鑑を押して朱肉が乾いてから書き始めると幸先よく書き始められます。履歴書の作成は印鑑から始める。履歴書を作成するときの30の注意点。その2。下敷きがあるだけで履歴書は格段に美しくなる。履歴書を硬い机の上で書いていませんか。ボールペンはペン先のボールが回転してインクが出る仕組みになっています。万年筆もペン先が紙と擦れることでインクが出る仕組みになっています。硬い板の上で書こうとするとペン先が滑って字が乱れやすくなります。ではどうするか。下敷きなのです。履歴書を書くときには下敷きを使いましょう。専用の下敷きは少し柔らかいのが特徴です。弾力があるおかげで適度な摩擦を生み出します。下敷きの上で書く方が摩擦によって筆跡や筆圧が表現されやすくなるため綺麗に字が書けるのです。文具店で下敷きを探せばすぐ見つかるでしょう。専用の下敷きを準備するのが面倒なら下敷きの代わりになるような柔らかい素材を敷いても構いません。硬い板の上で書かないことです。履歴書は下敷きを敷いて書きましょう。下敷きを敷く敷かないで書き味に大きな差が出ます。下敷きがあるだけで履歴書は格段に美しくなるのです。履歴書を書くときは下敷きを使う。履歴書を作成するときの30の注意点。その3。転職の場合は連絡先の書き方に注意。転職の場合、連絡先の書き方に注意があります。連絡先は現在勤めている企業の連絡先を使用する方が楽と考える人も多いでしょう。しかし履歴書に現在勤めている企業の連絡先は使用しないのが原則です。電話番号やメールアドレスも厳密には企業の所有物です。あくまで業務で活用するものであり、転職は業務外です。企業の所有物を業務外の活動に利用するのは就業規則に反する可能性があるため控えた方が賢明です。バレると社内で問題になったり、転職が不利になったりする場合もあります。当然現在勤めている企業だけでなく転職先の企業にも失礼です。メールアドレスはできればプロバイダーのメールアドレスが好ましいでしょう。フリーメールアドレスは差し支える可能性もありますが、状況に応じて使用可能です。仕事の都合で電話に出られない場合は次のような分かりやすい説明を加えておくといいでしょう。メールでの連絡を希望。午前の連絡を希望。不在の場合折り返しご連絡を差し上げます。自分から連絡手段を希望するのは失礼ではありません。連絡手段の希望があればお互いにとってスムーズに連絡が取れるよう記載しておきましょう。転職では現在勤めている企業の連絡先は使用しないようにする。履歴書を作成するときの30の注意点。その4。予備校は学歴に記載できるのか。浪人の経験者の中には予備校に通ったことがある人もいるはずです。予備校とは大学などの入学試験のための教育を施す学校です。独学では不安という人はやはり予備校に通うのが得策です。予備校に通えば予備校側が勉強だけでなく勉強の仕方やスケジュール調整なども管理してくれるため便利です。また予備校講師は非常に教えるのがうまく勉強が効率よく進むメリットもあります。浪人を経験している人の中にも予備校に通った人も多いのではないでしょうか。さて予備校に通った経験がある場合、ある疑問が浮かびます。予備校は学歴として記載できるのかという疑問です。答えはノーです。残念ですが予備校は学歴になりません。学校は学校でも予備校は予備としての学校であり、本来の学校教育とは異なります。あくまで自主的に通った予備の学校という位置づけであるため学歴にならないのです。似た状況として学習塾や語学学校などもありますが、同様に学歴にはなりません。ただし記載をしてはいけないわけではありません。学歴としては記載できませんが、補足としてなら記載が可能です。浪人経験があると採用担当者から過ごし方を質問される可能性があります。自己紹介や特記事項など補足として記入すれば、浪人時代の過ごし方は採用担当者に分かりやすくなります。聞かれてもうまく答えられるよう事前に準備しておくといいでしょう。予備校は学歴にはならないことを覚えておく。履歴書を作成するときの30の注意点。その後、浪人、留年、留学の記載は不要。浪人の経験がある場合、履歴書への記載は不要です。浪人時代に通っていた予備校も記載する必要はありません。予備校はあくまで予備校であり、学歴ではありません。高校卒業と大学入学の時期を見れば採用担当者に浪人したことが伝わります。留年の経験がある場合も履歴書への記載は不要です。大学の入学と卒業の時期だけ書けば採用担当者に留年したことが伝わります。浪人や留年はネガティブな印象が強いため明確な記載は避けた方がいいでしょう。ただし面接では面接官が理由を尋ねてくる可能性が高くなります。浪人や留年に至った合理的な説明をあらかじめ考えておくといいでしょう。在学中の留学も基本的に記載は必要ありません。もちろんアピールしたければ記載してもいいですが、特別な理由がなければ記載は不要です。ただし中退だけは記載が必要です。中退と卒業は意味が異なります。中退は卒業ではないため、中退した学校名と時期をきちんと記載しましょう。中退した理由も一言で構いませんから添えるようにしてください。理由、家庭の経済的事情のため。理由、母が大病を患い長期入院のため。理由、家業を手伝うため。履歴書では簡単な理由だけで構いませんが、面接本番ではもっと具体的な説明を要求されることがあります。少しでも前向きな印象になる説明をしっかり準備しておきましょう。中退は必ず記載し、面接で詳しく説明できるようにしておく。 履歴書を作成するときの30の注意点。その6。転校が多くて記入欄に入りきらないとき。履歴書の学歴は義務教育である小学生から記載するのが基本です。時系列順に記載する必要があります。しかし、親の仕事の都合で転校が多い人もいるでしょう。すべてを細かく書くと記入欄に入りきらないことがあります。わざわざ履歴書を2枚用意するのも見づらくなるため、得策ではありません。この場合は例外として小学校を省き、中学時点から書いても問題ないとされています。もし面接官に聞かれたとしても、転校が多かったためと答えれば OK です。履歴書は直近の学歴ほど重視する傾向があるため、小学校を省いても大きな問題にはならないでしょう。もし小学時代を省いても記入欄に入りきらなければ、中学時代も省き、高校時点から書いても構いません。履歴書に転校が多いため省略などの補足を加えておけば丁寧です。転校が多くて記入欄に入りきらない場合は、小学校は省き、中学時点から書き始める。履歴書を作成するときの30の注意点。その7。前の企業が倒産の場合、どう書けばいいのか。倒産によって離職を余儀なくされるケースがあります。履歴書に倒産による離職を書くのは自分の評価を下げる要因になるのでしょうか。もちろんその企業の経営に関わっていた人の場合、評価につながることも考えられます。しかし一般社員の場合は自分の評価を下げる要因にはならないのが基本です。あくまで企業の落ち度であって自分には落ち度はありません。隠さず正直に書けばいいでしょう。ただし倒産という言葉を露骨に出すとネガティブな連想をする採用担当者もいるかもしれません。履歴書の離職理由には企業の都合により退社という書き方をお勧めします。こうした書き方をすれば採用担当者もベテランですから意味を読み取ってくれるはずです。さてもっと気をつけたいことがあります。一番気をつけたいのは志望動機の書き方です。倒産したため御社を志望していますというような書き方では意欲や熱意に欠けます。倒産による就職活動だとしても意欲や熱意が伝わるような書き方を心がけてください。自分の能力を生かしたい、御社で活躍できる自信があるなど前向きな内容を心がけましょう。履歴書の離職理由は企業の都合により退社という書き方をする。履歴書を作成するときの30の注意点。その8。履歴書の作成に代筆サービスを利用してもいいのか。代筆サービスとは本人に代わって書くサービスのことです。確かに字が綺麗な人に代わって書いてもらえれば採用が有利になるでしょう。自分の字が汚ければ別の人に代わって履歴書を書いてもらおうと考える人もいるかもしれません。履歴書に代筆サービスは許されるのでしょうか。現在のところ代筆サービスを取り締まる法律はありません。従って本人でなくても代筆サービスで履歴書を作成できます。しかしできたとしてもお勧めはしません。履歴書は経歴の確認だけでなく字の様子を確認する意味もあります。採用担当者は字の様子から人柄を評価しますから、代筆サービスを利用すれば採用担当者を騙すことになります。法律上は許されても道徳上に問題があると思っていいでしょう。履歴書は自分の分身です。自分を表現するものです。字に自信がなければ履歴書を書く前にしっかり字の練習をしましょう。自分の名前や住所など繰り返し書く文章なら字の練習もしやすいはずです。多少字が汚くても自分の手で履歴書を書くことをお勧めします。どうしても字に自信がなければ思い切ってパソコン作成も一案です。印象は多少悪くなりますが、代筆サービスを利用するよりは賢明な選択です。代筆サービスは使わず自分の字で書く。履歴書を作成するときの30の注意点。その9。履歴書にカラーの点で強調してもいいのか。履歴書で強調したいときどうすればいいでしょうか。履歴書にカラーの点を使えばいいのではないかと考える人もいるのではないでしょうか。例えば志望動機で特に目立たせたい部分をカラーの点で強調します。赤や青などの色を使えば見やすくなるのではないかと思う人もいるかもしれません。しかし残念ながら履歴書にカラーは不要です。エントリーシートでは許容されている場合もありますが、履歴書では避けた方が賢明です。履歴書は私文書という扱いです。私文書とは法律で公務員以外が作成した文書のことを言います。自分で作成する文書とはいえ法の力が発生します。例えば履歴書に事実と異なる学歴を記載すれば、学歴詐称として処罰の対象になる場合があります。大げさな話ですが、企業の対応によっては学歴詐称の前科がつく可能性もゼロではないのです。法律の力が及ぶ書類と分かればカラーがふさわしくないと分かるでしょう。色付きの字や下線などがあると常識がないと思われ採用が不利になることがあります。万年筆の場合ブルーインクの使用が公に認められていますが、ブラックインクを選ぶのが無難でしょう。ブルーで書かれた履歴書は採用担当者によって違和感を抱く場合があるからです。字の基本は黒です。特別な事情がない限り履歴書の字は黒で統一させましょう。履歴書にカラーの使用は控える。履歴書を作成するときの30の注意点。その10。太字や下線は履歴書で使用できるか。履歴書にカラーの使用は控えましょう。黒以外の文字で書いたり蛍光点で強調させたりなど余分な装飾をした履歴書は印象が悪くなります。強調のつもりであってもカラフルな履歴書は軽い気持ちで書いたような誤解を与えます。履歴書の文字の色は黒が基本です。さてこんな話をすると黒だけを使って強調する方法ならいいのかと考える人もいるでしょう。例えば太字や下線です。太字や下線なら黒のみでも一部を強調できます。履歴書で下線や太字は認められるのでしょうか。残念ですが、たとえ黒であっても下線や太字は控えた方が賢明です。履歴書は私文書という扱いです。憲法や公文書などを見れば太字や下線がないことを見てもわかるでしょう。公式な文書は一切の装飾を控えた方が賢明です。太字や下線も装飾の一部とみなされ減点対象になることがあるからです。採用担当者にも様々な人がいます。中には許容する採用担当者もいるかもしれませんが、一方で気にする採用担当者もいます。就職活動では最も丁寧な対応を心がけるのが基本です。どんな採用担当者でも心よく受け入れてもらえるよう太字や下線は控えるのが賢明です。履歴書における強調はオーソドックスな手段で工夫しましょう。例えば結論から先に書いたり、力強い言葉を使ったり、体験談を交えて書いたりなどです。文章力で表現するのが最もスマートな強調方法です。太字や下線も装飾の一部と考え履歴書では控える。履歴書を作成するときの30の注意点。その11。履歴書の使い回しは許されるのか。不採用になった場合履歴書が返却されるかどうかは企業によります。 個人情報の観点から履歴書が返却される場合もあります。履歴書を書くのは大変です。返却された履歴書を使い回そうとひらめく人も多いのではないでしょうか。もちろん使い回しは可能です。返却された履歴書を修正して他の企業に送ることもできるでしょう。しかし使い回しは可能でもお勧めはしません。採用率を確実に下げる原因になるからです。採用担当者から見れば使い回しされた履歴書ははっきりわかります。日付や志望動機など修正液で修正した跡があると使い回しをしたなとわかります。たとえきれいに修正できても履歴書を光に当てて透かすと修正前の内容が見えるのです。修正液を使わなくても古い日付を見れば不自然であることは明らかです。使い回しをしたという前提があるといくら履歴書の内容が立派でも採用をためらう気持ちが強くなるでしょう。企業によっては使い回しと分かった時点で非常識と判断し不採用を決めるところもあると言います。使い回しができるのは履歴書の写真だけです。写真を除いて記載内容だけは企業ごとに気持ちを込めて書くことが大切です。使い回しがすぐバレるように一社ごとに気持ちを込めて書いたこともすぐわかります。志望動機はそれぞれの企業に特化した内容に仕上げましょう。履歴書の使い回しは控える。履歴書を作成するときの30の注意点。その12。前科は記載が必要なのか。前科とは以前に法を犯して刑罰を受けていることを言います。つまり犯罪歴です。世間はやはり前科のある人に対して厳しいのが現状です。前科を書けば不採用の確率は確実に高くなるでしょう。できれば記載を避けて何もなかったことにしたいと考える人も多いはずです。しかし前科がある人はやはり正直に記載する必要があります。前科があるにもかかわらず履歴書で隠すと経歴詐称の可能性があるからです。履歴書は私文書という扱いです。自分が作成した書類ですが法的な力があります。したがって履歴書に記載する経歴には嘘偽りなく正直に記載することが求められます。犯罪歴も経歴の一つですから記載が必要なのです。履歴書に懲罰の欄がないから前科も記載しなくていいという問題ではありません。懲罰の欄がなければ自分で欄を追加して記載が必要です。企業にバレれば虚偽申告もしくは経歴詐称として採用を取り消される可能性が高くなるでしょう。入社後にバレるのではないかとビクビクしながら仕事をするのは精神的にも良くありません。前科を書けば不採用の確率が高くなりますが、それも更生の一環です。厳しい就職活動も自分に対する更生と受け入れることです。過去に罪を犯した報いと思い正直に書きましょう。前科があれば懲罰の欄に隠さず記載する。履歴書を作成するときの30の注意点。その13。染み一つ折り目一つでもやり直し。履歴書で修正液の使用は禁止です。誤字脱字があれば残念ですが修正液は使わず最初からやり直しましょう。ただし履歴書の書き直しが必要になるのは誤字脱字だけではありません。小さなシミや折り目ができた時も面倒と思うかもしれませんが最初からやり直しです。少しくらいいいだろうと思いますがそこを気にするかどうかです。シミのある履歴書とシミ一つない履歴書があるとします。折り目のある履歴書と折り目のない履歴書があるとします。どちらに良い印象を持つでしょうか。やはりシミも折り目もない綺麗な履歴書ですね。小さなシミや折り目でも印象を下げる要因であることに変わりありません。履歴書はあなたの分身です。書類選考がある場合一つのシミや折り目が選考を左右することもあります。履歴書は机の上をきれいにしてから書き始めましょう。履歴書を書くときには折り目がつかないよう手や腕に注意します。履歴書を郵送する際は A4 サイズの封筒に折らずに入れましょう。堅苦しいとは思いますが神経質に書くくらいでちょうどいいのです。履歴書はシミや折り目が一つもない状態が理想的です。シミや折り目が一つでもできれば最初から履歴書を書き直す。履歴書を作成するときの30の注意点。その14。スナック菓子の油のシミは許容範囲になるか。意見が分かりやすいのはスナック菓子の油のシミです。小さな油のシミくらいなら目立ちにくいためこれくらい良いではないかと思うかもしれません。特に小さければどうせ気づかないだろうと思う人もいるでしょう。しかし残念ですがやはりシミであることに変わりありません。わずかな油のシミでも採用担当者は心よく思わないでしょう。スナック菓子を食べながら履歴書を書いている応募者を想像するはずです。スナック菓子の油のシミでも NG です。そもそも何かを飲み食いしながら履歴書を書くのはよくありません。履歴書を書く前にスナック菓子を食べたなら石鹸やハンドソープで手を洗ってから書き始めましょう。石鹸のいい匂いが気持ちをリラックスさせます。綺麗な手で仕事を始めると気持ちもすっきりして履歴書の作成も一層洗練しやすくなるでしょう。スナック菓子の油のシミも NG だと考える。履歴書を作成するときの30の注意点。その15。文章より箇条書きの方が簡潔でわかりやすくなることがある。文字書で書くとごちゃごちゃしやすい。簡潔な表現をするには一文を短くしたり、簡単な言葉を使ったりなどの工夫もありますが、限界もあります。そんなときこそ箇条書きを使ってみてはいかがでしょうか。箇条書きは表現の簡潔でわかりやすくさせる効果が抜群です。長い文章より箇条書きで書く方が簡潔で見やすくなることがあります。例えば次の文章のうち簡潔でわかりやすいと感じるのはどちらですか。
私の特徴。
昔から英語が得意だったため、大学時代に TOEIC で900点を取得することができました。体力と健康にも自信があります。マラソンの〇〇大会では7位に入賞したことがあり、現在でも毎日ジョギングを欠かさず続けています。高校時代には皆勤賞をもらったこともあります。
私の特徴。1. 英語。
TOEIC は900点です。
2. 体力。
マラソンの〇〇大会で7位に入賞しました。現在でも毎日ジョギングを欠かさず続けています。
3. 健康。
高校時代には皆勤賞をもらったことがあります。さて、直感的に簡潔で分かりやすいと感じたのは箇条書きの方ではないでしょうか。内容は同じですが、表現方法を箇条書きに変えるだけでさらに簡潔で分かりやすい印象に変わりましたね。箇条書きの方が頭にスッと入ってくる実感があるのではないでしょうか。すべての文章に使えるわけではありませんが、内容によっては箇条書きの方が適していることがあるのです。文章による表現が難しければ、いっそのこと箇条書きで書き換えてみる。履歴書を作成するときの30の注意点。その16。 誤字脱字以外に気をつけたいのは、癖字。履歴書を作成するときは、誤字脱字に注意です。誤字脱字が1文字でもあると評価に影響する場合があります。履歴書を提出する前には何度も見直し、誤字脱字がないことを入念に確認しましょう。さて、履歴書の文字について気をつけるのは、誤字脱字だけではありません。誤字脱字ではなくても評価を落とす可能性の文字があります。癖字なのです。癖字とは、その人特有の癖のある読みにくい字のことを言います。斜めに傾いた文字、丸みを帯びた文字、縦長い文字などです。誤字でも脱字でもないのですが、癖字は癖のある性格を連想させやすいため、印象が悪くなる場合があります。癖字であるかの確認は自分では判断が難しい場合があります。癖字ではないか、必ず他人に確認してもらいましょう。癖字であると指摘されれば、その癖を取り除いた状態で履歴書を書きましょう。履歴書は癖字にも気をつける。履歴書を作成するときの30の注意点。その17。受賞歴はすべて記載した方がいいのか。経歴には受賞歴を記載する欄が設けられています。一般的には賞罰の欄です。少しでも印象を良くするため、受賞歴はすべて記載したいと思うでしょう。しかし、すべて記載すべきかは受賞内容によります。少なくとも無名の賞は記載が必須ではありません。受賞回数が多くても無名の賞ばかりではアピールが弱いでしょう。賞として記載するのは社会的に認められた賞に限ります。大切なのは受賞した数ではなく質です。受賞歴は社会的に知られた賞を一つ記載する方が強くインパクトを与えることができます。国際レベルの大会、競技、文化活動では入賞までが対象です。国内レベルの大会、競技、文化活動ではベスト3までが対象です。ただし、社会的に認められている賞はこの限りではありません。判断が難しければ先生や友人など第三者に相談するのがいいでしょう。無名の受賞歴は記載しなくても経歴詐称になりません。採用後に受賞が発覚しても内定の取り消しや解雇される理由にはならないため安心してください。賞は社会的に認められたものだけ記載する。履歴書を作成するときの30の注意点。その18。特技は自分で作り出せるもの。書き方次第で武器にできる。多くの人が軽視しがちなのが特技です。学歴や自己 PR は明らかに重要とわかるため多くの人が真剣に時間をかけて記載します。一方、特技はおまけのような印象があり多くの人が軽視する傾向があります。しかし、特技を軽視しないことです。多くの人が軽視する特技だからこそ、きちんとした内容に仕上げると印象に強く残ります。ただし、特技を書くとはいえ、ありのまま適当に書くのではありません。仕事につながるような特技を書きましょう。仕事につながる特技はないと思いますが、本当にそうでしょうか。そこなのです。学歴は嘘を書けば経歴詐称ですが、特技は自分で作り出せるものです。丸い卵も切り方次第で四角にできるように、あなたの特技も書き方次第で武器として見せることができます。例えば、長話が特技とします。長話なんて全く仕事に役立たないと思いますが、書き方次第です。人と話すことが特技。初対面の人でも1時間くらいは会話ができる。営業として活躍できる自信あり。平凡な長話が強力な武器に変わりましたね。これを見た採用担当者は企業の売上に貢献しそうだと思い、好印象を抱くでしょう。特技をありのまま書くのではなく仕事に活かせるような切り口で表現するのです。多くの人が軽視しがちな特技だからこそ手を抜かずしっかり記入しましょう。特技は仕事につながる書き方をする。履歴書を作成するときの30の注意点。その19。資格、特技の欄は両方を書くのか、片方を書くのか。履歴書には資格、特技の欄があります。些細なことですが、ふと思う疑問があります。資格、特技とは資格と特技の両方を書けという意味でしょうか。それとも資格か特技のどちらかを書けという意味でしょうか。別々の項目なら別々に書くのはわかりますが、一つの項目にまとめて書かれていると書き方に悩めます。正解はどちらでもいいです。資格と特技の両方があれば両方とも書けばいいでしょう。むしろ両方を書いた方が強いアピールになるため採用担当者としても応募者の人物像がわかりやすくなります。もし資格があって特技がない、もしくは特技があって資格がなければ片方でも構いません。片方でも強い能力のアピールになるなら採用担当者の心を動かすことができるでしょう。最も避けたいのは特技なしという記載です。資格も特技もないから何も書かないのではアピールにはなりません。資格も特技もなければ些細なことで構わないので仕事につながるような能力をアピールしましょう。早起きが得意、体力に自信がある、タイピングが早いなど些細なことでも記載する方が得策です。資格、特技の欄は両方もしくは片方を書く。履歴書を作成するときの30の注意点。その20。ペーパードライバーでも資格欄に運転免許証ありと記載していいのか。運転免許証を持っている人の中にはペーパードライバーの人もいるでしょう。ペーパードライバーとは運転免許証を持っているが実際はほとんど車を運転しない人のことです。長期間運転をしていないため自信を持って運転することができないもしくは完全にできない場合があります。特に都会は交通網が発達しているためペーパードライバーの人も多いはずです。さて気になるのが履歴書への記載です。ペーパードライバーでも資格欄に運転免許証ありと記載していいのか。まず運転免許証を持っているのは事実ですから記載することはできます。ただし車が運転できることを条件にしている仕事の場合は注意が必要です。例えば運送業や配送業などです。車が運転できることを条件にしている場合、後からペーパードライバーであると発覚すればトラブルにつながる恐れがあります。車を運転する仕事の面接では念のため面接ではきちんと伝えておくのが得策です。たとえ面接官から問われなくても自分から言っておく方がいいでしょう。タイミングとしては面接の最後に何か質問はありますかという場面がいいでしょう。トラブルを未然に防ぐためにもきちんと伝えておきましょう。車が運転できることを条件にしている仕事の場合はペーパードライバーであることをきちんと伝える。履歴書を作成するときの30の注意点。その21。趣味、特技、健康状態などは一言で終わらせない。履歴書には趣味、特技、健康状態などの欄があります。趣味や特技はどう書いていますか？読書、水泳、テニスなどとシンプルに書いていないでしょうか？シンプルな書き方でも間違っていませんが理想的でもありません。趣味や特技は少し書き方を工夫するだけでもっと良い印象が与えられます。例えば次のように具体的な詳細も加えましょう。読書、好きなジャンルは小説で月に5冊は読んでいます。 好きな作家は芥川龍之介や江戸川乱歩です。水泳、近所のフィットネスクラブで毎週3キロメートルは泳いでいます。平泳ぎが得意です。テニス、中学時代からずっと続けています。高校3年にはインターハイに出場した経験もあります。説明を加えることでイメージが具体的になりましたね。健康状態の欄も良好だけで終わらせるより具体的にアピールしましょう。極めて良好、体力には自信があります。中学時代は無遅刻、無欠席で表彰された経験があります。良好、この1年間は風邪をひいていません。免疫力は強い方だと思います。健康状態に不安があればできるだけ前向きな書き方を工夫します。通常業務に支障なし、普段は問題ありませんが、月に一度授業による通院のため午後出勤を希望します。具体的に書く方が面接官の印象にも残りやすくなります。趣味、特技、健康状態などは一言で終わらせず詳細も加える。履歴書を作成するときの30の注意点。その20に、通勤時間とは平均時間ではなく最短時間。履歴書の通勤時間の欄に注目です。通勤時間とは自宅から企業までにかかる大まかな所要時間を言います。徒歩、自転車、交通機関など通勤にかかるすべて含めた時間を合計して記載するのが一般的です。ところが通勤時間を平均的に考える人がいます。稀に電車遅延がある。バスが時間通りに来ない時もある。渋滞しやすい道を通る。平均すると50分くらいかな。様々な状況を含めて平均した時間の方が親切に思えますが、そうではないのです。採用担当者が知りたいのは平均の通勤時間ではなく最短の通勤時間です。交通機関の遅延がなく寄り道も一切しない時の通勤時間を知りたいのです。平均時間と最短時間では意味が異なるため注意が必要です。履歴書の通勤時間は平均時間ではなく最短時間を書くのが正解です。通勤時間は平均時間ではなく最短時間を記載する。履歴書を作成するときの30の注意点。その23、無資格でも工夫次第で記載できる。履歴書の資格の欄は取得している資格を記載します。当然ですが、取得している資格がなければ何も記載できません。完全に無資格の場合、資格の欄は特になしと記載するだけになるでしょう。ところが無資格でもうまく記載できる工夫があります。例えば英語検定2級を目指しているがまだ取得できていないとします。普通に考えれば資格の欄に記載できませんが、少し書き方を工夫します。英語検定2級を目指して勉強中。今年中には取得したい。漢字検定2級を目指して勉強中。年末には取得の見込み。資格は持っていなくても目指していることをアピールするのです。見込みであっても十分なアピールになります。かなり前向きな印象になりますね。取得に向けて励んでいる姿勢をアピールするだけでも採用担当者に与える印象は格段に良くなります。また次のような書き方もできるでしょう。英語の資格はまだ取得していないが、日常会話なら話すことができる。こうすることで無資格でも能力をアピールしながら空白を埋めることができます。とにかく特になしというつまらない記載だけは避けたいところです。資格は取得していなければ記載できないという固定観念を外してください。少し考え方を変えることでまだ取得していなくても記載できます。無資格でも目指している資格があれば表現を工夫してアピールする。履歴書を作成するときの30の注意点。その24、例という意味で空白にしない。履歴書には扶養家族の欄があります。扶養家族とは生活の面倒を見なければならない家族のことを言います。自分を除いて計算します。既婚者の場合、配偶者、親、子供など合計人数を記載するのが一般的です。ただし、配偶者を除くという注意書きがあればそれに従って記載します。既婚者は具体的な数字が入るはずですが、気をつけたいのは独身者の場合です。独身者で扶養家族がいなければ0人になるはずです。ところが、例という意味で空白にする人がいます。ここが注意です。例と空白は意味が違います。例はあくまで例という意味ですが、空白は記入漏れと誤解される場合があります。例ならきちんと例と書きましょう。通勤時間も同じです。例えば通勤時間が30分なら0時間30分と記載します。1時間未満は省略可能という意見もありますが、やはりきちんと記載した方が正確に伝わります。またちょうど1時間なら1時間0分です。例という意味なら空白にせずきちんと例と記入しましょう。誤解を防ぐための配慮です。例という意味の場合、空白にせず例と書く。履歴書を作成するときの30の注意点。その25、自由記入欄には何を記載すればいいのか。履歴書の最後に空白になりやすい欄があります。自由記入欄です。その他ご意見ご要望などあればご自由にお書きくださいという意味が一般的です。もちろん伝えたいメッセージがあればそのまま記入すればいいでしょう。しかし特に思い浮かぶことがない場合もあるはずです。意見も要望も特になければ空白にしてしまうのではないでしょうか。他の応募者と差ができるのはこうした部分です。多くの場合記入は任意ですが、できるだけ何かを記入することをお勧めします。些細な一言でも構いません。何か記入しておく方が興味関心を強く持っている印象を与えやすくなります。例えば企業についての疑問点の質問してみるのもいいでしょう。質問することを通して興味を持っていることを伝えることができます。志望する熱意を記入するのもいいアイデアです。熱い就労意欲がひしひし伝わり、採用担当者の目に留まるはずです。自由記入欄の例。御社の〇〇に強く興味を惹かれました。第一志望として真剣ですのでよろしくお願いいたします。数多くの企業の中で御社ほど魅力のある企業はありません。ぜひご縁があることを期待いたします。企業説明会の時ここだと思い志望いたしました。全力で業務に当たります。よろしくお願いいたします。自由記入欄は自由だからこそ差がつきやすいところなのです。自由記入欄には意欲や熱意があるようなメッセージを何か記入する。履歴書を作成するときの30の注意点。その26、履歴書を作成するとき最後に埋める項目とは。履歴書を作成するとき最後に埋める項目は何でしょうか。写真です。最初に写真を貼ると間違えたとき剥がさなければいけません。剥がすときに写真まで破れてしまうと取り直しになり余計な費用もかかります。履歴書を途中で書き間違える可能性があるため写真は最後に貼るのが正解です。写真の角を丸くせず直角にします。写真は指定されたサイズをミリ単位まで正確に切ることが大切です。顔がちょうど中央になるよう切りましょう。 ハサミを使ってもいいですが、定規とナイフを使う方がより正確に切れます。切りすぎてからではやり直しができないため、四隅に印をつけてから切る工夫をするといいでしょう。のりをつけて貼れば履歴書の出来上がりです。写真は最後に貼る。履歴書を作成するときの30の注意点。その27。写真は3ヶ月以内が基本。履歴書に使用する写真は3ヶ月以内が基本です。たった3ヶ月間で外観が大きく変わることがあります。太ったり痩せたりなどです。髪の毛が伸びれば3ヶ月で3センチメートル伸びる計算になります。髪が3センチ伸びれば随分雰囲気が変わるものです。まれに1年前や3年前の写真を使用する人がいますが、ふさわしくありません。明らかに3ヶ月を超える写真を使うと採用担当者に常識がないと判断され、採用が不利になる可能性があります。たとえ外観に大きな変化がなくても、採用担当者には最新の自分の姿を見せるのがマナーです。3ヶ月を超えた写真は残念ですが、撮影し直すことをお勧めします。写真がもったいない、写真代がかかると思いますが、社会のマナーに準じることが優先です。履歴書は1ヶ月を超えれば書き直し、写真は3ヶ月を超えれば撮り直し。このルールをしっかり覚えておきましょう。履歴書の写真は3ヶ月以内に撮影したものを使用する。履歴書を作成するときの30の注意点。その28。履歴書の写真はメガネをかけたままでもいいのか。免許証やパスポートの写真はメガネを外して撮影するのが一般的です。免許証やパスポートは身分証明だからです。身分証明は防犯として素顔を正確に確認する必要があるため、余分な装飾は身につけないのが基本です。普段からメガネをかけている人でも、免許証やパスポートの撮影ではメガネを外した方がいいでしょう。メガネの着用が禁止されているわけではありませんが、好ましくないという考えが一般的です。さて、免許証やパスポートの写真ではメガネが好ましくないとわかれば、就職活動での履歴書の写真が気になるところです。履歴書の写真撮影の場合もメガネを外すべきなのでしょうか。実は履歴書の場合はメガネの着用が OK なのです。むしろ普段からメガネをかけているなら、メガネをかけたまま撮影する方が適切です。履歴書の写真は身分証明ではなく、本人の普段の様子を確認するのが目的です。従って普段からメガネをかけているなら、メガネをかけたまま撮影する方が適しているのです。ただし、いくら普段の様子とはいえ、メガネの種類には注意が必要です。ファッション性やブランド名が目立つメガネは控えましょう。色のついたレンズ、太すぎるフレーム、派手な色のフレームなども避けた方が無難です。履歴書の写真を撮る際は、社会人らしい印象が伝わるよう、できるだけシンプルなメガネが適切です。普段からメガネをかけている人は、メガネをかけたまま写真を撮る。履歴書を作成するときの30の注意点。その29。履歴書にモノクロの写真を使うのは許されるのか。写真にはカラーとモノクロの2種類があります。履歴書にモノクロの写真を使っても良いのかという疑問を抱く人もいるでしょう。モノクロの写真はシックな雰囲気が出やすい特徴があります。また染めた髪や調子の悪い肌などうまくごまかせるなどのメリットもあります。履歴書の写真にモノクロを使用してもいいのでしょうか。まず大切なことは指定があるかどうかです。カラー限定、モノクロ限定などの指定があれば指示を最優先です。では指定がない場合はどうするか。この場合、履歴書に使用する写真はカラーでもモノクロでも構いません。実際、モノクロの写真を使って合格した人も大勢います。カラーの写真などの指定がない限り、モノクロの写真でも履歴書を提出できます。ただ、モノクロでも許されますが、やはりカラーが無難です。あなたが採用担当者の立場だとします。カラーとモノクロのどちらが雰囲気がわかりやすいかといえば、やはりカラーでしょう。モノクロの写真はモノクロにしなければいけない事情でもあるのかと勘ぐられる可能性もあります。採用担当者の立場を考えるなら、やはりカラーの方が親切です。指定がなければ、履歴書の写真はカラーにする。履歴書を作成するときの30の注意点。その30。履歴書の写真を貼る前に心がけたいこと。写真の裏を空白にするのは NG です。写真の裏には大学名、学部名、名前を書きましょう。履歴書と同様、横書きで書くのが基本です。大学名、学部名、名前を3行で分けて書くと綺麗に整います。筆記用具は鉛筆より油性のマジックペンが適切です。鉛筆やボールペンは先が尖っているため、写真の表面に凹凸ができる場合があります。なぜ名前を書くのか。それは剥がれた時の対策です。のり付けされていれば写真が剥がれることはないと思いますが、そうとは限りません。企業によっては多くの履歴書を扱います。複数の履歴書を取り扱っていると、履歴書同士が引っかかり写真が剥がれることがあります。写真が剥がれると、この写真は誰なのか分かりにくくなるでしょう。そんな時、写真の裏に大学名、学部名、名前が書かれていると、誰の写真かすぐ分かります。採用担当者は配慮が行き届いていると思い、好印象を抱くに違いありません。名前で十分と思いますが、大学名と学部名までしっかり書かれている方が、より丁寧な印象になります。写真の裏に大学名、学部名、名前を書いてから貼る。履歴書を作成するときの30の注意点。まとめ。その1。履歴書の作成は印鑑から始める。その2。履歴書を書くときは下敷きを使う。その3。転職では現在勤めている企業の連絡先は使用しないようにする。その4。予備校は学歴にはならないことを覚えておく。その5。中退は必ず記載し、面接で詳しく説明できるようにしておく。その6。転校が多くて記入欄に入りきらない場合は、小学校は省き、中学時点から書き始める。その7。履歴書の離職理由は企業の都合により退社という書き方をする。その8。代筆サービスは使わず自分の字で書く。その9。履歴書にカラーの使用は控える。その10。太字や下線も装飾の一部と考え、履歴書では控える。その11。履歴書の使い回しは控える。その12。前科があれば、懲罰の欄に隠さず記載する。その13。シミや折り目が一つでもできれば、最初から履歴書を書き直す。その14。スナック菓子の油のシミも NG だと考える。その15。文章による表現が難しければ、いっそのこと箇条書きで書き換えてみる。その16。履歴書は癖字にも気をつける。その17。賞は社会的に認められたものだけ記載する。その18。特には仕事につながる書き方をする。 その19。近く、特技の欄は両方もしくは片方を書く。その20。車が運転できることを条件にしている仕事の場合は、ペーパードライバーであることをきちんと伝える。その21。趣味、特技、健康状態などは一言で終わらせず、詳細も加える。その22。通勤時間は平均時間ではなく最短時間を記載する。その23。無資格でも目指している資格があれば表現を工夫してアピールする。その24。例という意味の場合、空白にせず、例と書く。その25。自由記入欄には熱意や意欲があるようなメッセージを何か記入する。その26。写真は最後に貼る。その27。履歴書の写真は3ヶ月以内に撮影したものを使用する。その28。普段からメガネをかけている人はメガネをかけたまま写真を撮る。その29。指定がなければ履歴書の写真はカラーにする。その30。写真の裏に大学名、学部名、名前を書いてから貼る。